ようございます。それでは賛美していきましょう。罪と我を許され賛美いたします。タタタタンタンタタタタン。3、はい。罪と我を許され神の子となりたる我が玉の喜び比べうるものなし。ひもすこらはかしせ。よもすがら主を褒め。みすくいはたえなり。み。ことを祈りします。ハレルヤ、愛する天の神様、今日この時間を心から感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの声に耳を澄まし、自分の思いではなくあなたの御心を今日一日行っていくことができますように導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。今日はヘブル人への手紙10章1節から10節です。拝読します。律法には来るべき良きものの影はあってもその実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら礼拝する人たちは一度で清められてもはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろ、これらの生贄によって、罪が年ごとに思い出されるのです。お牛と親木の血は罪を取り除くことができないからです。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。以上の通り、キリストはあなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち、律法に従って捧げられる、いろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでした、と言い、それから今、私はあなたの御心を行うために来ました、と言われました。第二のものを立てるために、初めのものを廃止されるのです。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。アーメン。はい、では先に今日の内容をまとめます。律法に規定された生贄の限界について記され、また誠の生贄なるキリストがご自身でそのことを語られた御言葉が記されています。イエス・キリストの贖いはただ一度だけで私たちを完全に清められました。でははじめに目に留まる箇所、心に留まる箇所を黙想していく時間を持ちます。では最初に心に留まった箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、10節に目が留まりました。キリストの体が一度だけ生贄となって捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているということです。一方によっては完全に罪なきものとなることはできず、かえって年ごとにその罪を思い出さなければいけないという非常に苦しい状態が続くんですけれども、イエス様はそのような思いを私たちから救ってくださいました。そのことを思いました。
はい、私は特に9節、この第二のものを立てるために初めのものを廃止されるのですというところが心に留まっています。主が新しいことを始められるときに、本物を始められるときに、それまでのものを廃止される、それまでのものは終わらせられるということですね。 新しく始めようとしているものに対して主がどのような御心を持っているのかということを祈っています。
私は1節から3節のところで、律法によると罪が年ごとに思い出せる、それに対してこの2節を見ると、一度完全に清められたものはもはや罪を意識しないんだというところで、イエス様を信じる者は本当にこの罪意識に縛られることはないということを教えられました。あと10節で、キリストが私たちのために一度だけ捧げられたことによって私たちは聖なるものとされている、で完全に作り変えられているということを教えられました。以上です。
はい、私は5節に目が止まりました。イエス様の体がこの神様に捧げられるために備えられたというところに目が止まりました。はい、ではさらに深く黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また罪、約束、慰め、警告、命令、模範など御言葉を深く観察、黙想していく時間を待ちます。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、イエス様について9節から、神の御心を行うために来られたお方だということを教えられています。十字架の上でご自分が完全な生贄となるために体を備えられてこの地上に来てくださったお方なんだなということを思いました。
はい、私は全体を通して御父についてこの生贄を喜ばれたのではなくて、むしろすべてを解決するための捧げ物の生贄を自ら用意してくださった方であるということを思いました。動物の生贄が影に過ぎず、本物が来たなら、これは過ぎ去るべきものであるということを思いました。これは本物を理解する雛形であったということと、新しいものを始めるときに、この9節からですけれども、古いものと新しいものを同時にはされないで、本物が来たら古いものは廃止されるお方であるということ。本物であるイエス様が聖霊様をもってすべて成し遂げてくださるので、もう過ぎ去った古いものは捨て去らなければならないということを今日は語られています。以上です。
はい、私は2節3節10節のところで、約束が与えられています。10節で、私たちがもうすでにキリストによって聖なるものとされているということ、その立場に立って礼拝者として立たなければならないということを教えられました。本当に礼拝者として私たちは罪人との立場で、本当に罪意識に縛られて神様の御前に出てくるのではなくて、本当に完全に清められ許されたものとして大胆に出ていく、御前に出ていくべきであるということを教えられました。以上です。
はい、私でございますが、御父に関しては5節6節、人々が再び罪を思い出してしまうような生贄あるいは捧げ物は不完全であるので、キリストを人としてこの地上に送ってくださったお方です。また7節と9節に関しては、御子と模範ということです。この受肉されたご自身の御心を行うために信仰の応答をされてご自分を捧げられたお方です。ここに今私はあなたの御心を行うために来ましたという言葉がありますけれど、このように十字架を避けるのではなくて、これを積極的に受け入れ自ら喜んでご自身を捧げられたお方であります。はい、以上でございます。
はい、ではそれではさらに、黙想していきたいと思います。適応のために黙想していきましょう。語られたこと、具体的に自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきます。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。 イエス様が十字架にかかられるために体を持ってこの地上に来てくださったことが本当にすごいことだなということを思わされました。私もそれほど自分を犠牲にしてこの世での使命を全うするために、生きていくことができるかなということを今目想していました。
はい、私はこの古いもの、捨て去るべきものについて黙想していたのですけれども、やっぱりたびたび本当に自分の古い価値観が出てきているなということを思いました。クリスチャンになる前のこともそうなんですけれども、クリスチャンになった後、さまざまな、私自身が主にあって成長させていただく中で、まだ古い時にいろいろ思っていたこと、そういったことに縛られているところがたくさんあるな。昔どうだったかではなくて、今主が何を語られているのか、今主が何を求めておられるのか、本当に一日一日今を更新していかなきゃいけないというか、そういったことを今日は語られています。また私自身のこの教会での奉仕に関しても、今本当に新しくされていくべき時に、なんか古いものを残してしまうことがないように、慎重に知恵を持って新しいことを立て上げていくことができるようにということを祈っていかなければいけないと思わされました。以上です。
はい、私はこの礼拝が一方的になっているところはないかなということを思わされて、罪式によって捧げるということとちょっと違いますけれども、義務感によって捧げているっていうところはあるんじゃないかなということを思わされました。忙しさに追われて、義務感になっている、それを悔い改めて、でも本当にもうすでに記憶されて、本当に主が全て整えてくださっている、その立場に立って自分自身を一新させる必要があるので、そのような祈りを捧げて礼拝に備えていきたいと思います。以上です。
はい、私は10節を通して、自分が今宣教地に来てますけれど、自分が捧げることによって救われる方々がいるということを信じて、そのようなイエス様を模範として生き方をしようと思いました。以上です。
じゃあ最後に一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。皆それぞれのことを、主がそれぞれに必要なことを語ってくださいました。感謝いたします。主よ、でも本当にあなたの御心を行いたいと皆が願っています。聖霊様、導いてください。私たちの肉の弱さやまた足りなさがありますけれども、主よ、それらを変えてあなたが益としてくださり、また私たちが悔い改めるべきことを悔い改め、まっすぐに本当に主に仕えていくことができますように助けてください。あなたの宮が、あなたの力で立て上がっていく、その良き助け人となっていくことができますように助けてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。